あたり。
皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。ゴールデンウィーク最後かな、水曜日、5月の6日になりますけども、サバカ物語お届けしてまいります。いつもこの番組お会いしてますパーソナリティは豊富防災ネットワーク推進会議タッキーこと竹本浩一です。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。連休というか、まあ、カレンダー上赤い数字がついた日が、今日で最後でございます。もう聞きたくないよという方もおられるかもしれませんが、いやいやいやいや、まだまだ、あの我が社は、初版の事情により、カレンダーは赤くなってないんだけど、まだ赤だよと、明日も明後日もという、羨ましい方おられますかね。ただし給料抜きよみたいな話になりますとちょっと困ってしまいますけども、この番組、ちょうど豊富近辺走っておられる方、大丈夫ですかと。結構ですね、実は私今日別府大分県から帰ってきました。これは諸般の事情により別府に行かなくてはならないということになったもんですから急遽行ってきたんですが、昨日からずっと行ってたんですけど、まあ高速道路多いこと、あのニュースでもね、例の1000円という1000円ぽっきりという、高速料金に皆さんやっぱり負けますね。もうすごい数のその車が走ってましたけども、ただお願いしたかったのは私も6回ぐらいゲートを通ったんですが、そのうち3回、前の車が引っかかりまして赤で、ストップということで、クレジットカードさして走るなよとか、あるいは装置をつけてないバイクよそっちは通るなと、言いたくなるような状態でございましたけども、まあ、そうは言いながら、まあ、皆さん安全運転でですね、まだ家路途中の方はですね気をつけて、最後の1メートルまで気を抜かずに、結構やります。最後自分の家の車庫入れるときにガリッとやる可能性ありますから、最後の1メートルまで油断をせずに、お過ごしいただければと思います。サバ川は連休中何ら変わりなく流れております。ちょっと雨がね、こちら雷とか雨が山口県降っておりますけども、ちょうど私大分行ってまして、昨日ちょっと湯布院あたりうろうろしてたんですが、あそこの一級河川というと大分川という川で、湯布岳をこう起点にですね流れて、非常に豊かなやっぱり川ですよね。それと国道15線をずっと北上して帰ってきたんですが、ちょうど中津のあたりを流れてます。中津です。中津ではありません、中津です。大分県と福岡県の県境になりますけども、山国川ということで、これは耶馬渓から、流れてくる、これも一級河川ですね。九州地方整備局が管理している川ですが、こちらも非常に豊かな流れで、今のところ雨がここのところちょっと断続的に降ったりしているもんですから、水の方は大丈夫のようでございます。今夜はですね、この後自由率という非常に格調高いお話を続けてまいります。後ほど曲明けにですね、メールアドレスファックス等をお知らせしますので、ぜひぜひ参加者の皆さんもですね、このゴールデンウィーク最後の憂鬱な夕方のひとときを、自由率にかけてみませんかということで、今夜もですね、どうぞ最後までお聞きください。サバ川物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。時刻は7時7分を回ったところです。サバガ物語をお届けしております。今日は冒頭オープニングでお話ししましたようにですね、今日は格調高い、自由律俳句という、テーマでお届けしたいと思うんですが、まあ、この番組テーマをサバガということで、サバガのいろんな風景、あるいは豊富の、いろんな地域の動きとかですね、そういうものを一緒にこの番組でお伝えしておりますけども、やっぱり表現する手段っていうのがいろいろあると思いますね。でこの番組でも古今東西カメラオタクがたくさんおられるもんなんですが、特にこの豊富市にはですね、カメラ大好き カメラオタク、フリークの方がたくさんおられてですね、家庭の中の財務省折衝も非常に難しい、難航している方もおられるようですし、メーカーはこのメーカーがいいんじゃないかとか、わざわざあのカメラ屋さんに行ってですね、レンズ新しいの買ったりとかですね、いろいろされている方おられるんですが、まあ、これは一つの写真を撮るという表現方法ですけども、もうまたいろいろこう表現あるんですが、ことの葉、要するに文字にしてみよう、あるいはそれを発してみようというもので、あの我々よくあのピンとくるのがあの俳句とかいうのがありますけども、まあ、詩でもいいんですけどもね、ポエム、俳句ですと五七五とかでいろいろ言うんですが、実は今日はですね、それにとらわれない自由律俳句、私もこういう人生を送ってみたいですね。型にはまらない五七五と、こういう、家庭にもはまらない五七五という、こういう生活が送れる自由人になれればいいなと思いますが、そういう余談は横に置きましてですね、今日は早速ゲストの方を、ご紹介します。豊富市立図書館自由律俳句講座、子供の部指導員、長いんですよね、田中さとみさんです。こんばんは。
こんばんは。
これ略して何て呼んだらいいんですか、子供自由律俳句講座。
自由律俳句講座、子供の部で。
子供の部ですね。
あ、全然、いや、略してないですけど。
これも自由律かなと思ってますが、はい、この、まあ、リスナーの方でもですね、自由律俳句ってなんだそれはという方もおられるかもしれませんが、これは、まず端的に言ってどんなもんなんでしょうか。
端的に言うと、自分の心の中のこの、感じたこととか、思ったこととか、うん、こう、うん、まあ、心を動かしたこと、それをこう素直に言葉にして表現する、
うん、
もうだから季語もなければ五七五っていうくくりもないから、こう自由ですって感じですかね。
だからあの一番その特徴はまず五七五ということはないと。
全然ないです。
ないですということ、はい、それと季語がいらない。
季語もいらないし、
だから自分が思ったこと、
自分が思ったことをこうみんなに分かってもらえるような、こう、うん、すごく難しい言葉じゃなくていいから、
うん、
優しい言葉で伝えてあげる、
伝え
みんなに聞いてほしいとか感じてほしいとか、そう思うことを言葉にする。
言葉にする。ほう。つまりあの細かく考えずに自分のこう浮かんだものとか、こう中から湧いてくるものを素直に表現すればいいんですね。
と思います。
はい。はい、ということで、もうここまであの説明すれば誰でもできると思いますので、いつも通り、ファックスメールで、皆さんの句をお待ちしております。ファックス番号は、おなじみの0835-25局の3713、25局の3713番です。e メールアドレスは info@fm-washoi.jp、info@fm-washoi.jp こちらまでお寄せください。抽選で何も当たりません。ということで皆さんからの俳句をね、どんなものか、自由律、
そうですね、
ということで、これ歴史は古いの？
歴史は古いと思いますが、私はそういう歴史とかにはあんまり詳しくないので、はい、詳しく知りたい方はっていうか、
はい、
はい、豊富では今自由律俳句の、うん、講座が図書館でありますので、大人の部もあります。
あ、大人の部もある。
はい、だから大人の方は、図書館であるのは第3、
第3、
もう、第3土曜日、
第3土曜日、
はい、午後1時半から。
これは
図書館であります。
ポコッと言って聞けるんですか？
ポコッと言ってもいいですが、1回分いくらっていうのがありますけれども、はい、
一応お問い合わせいただくといい
ですね。はい、そうですね。
ですね。はい、結構その自由に自分のこう、むしろこう眠ってた感性を引っ張り出す道具になるかもしれませんね。
そうですね。
で、はい、我々が一番よく知ってるその自由律の俳句の、帝王って言ったら、一応 王様じゃない、
豊富で、はい、
豊富で有名、超有名人の方はどなたでしょう？は
い、種田三等家ですね。
出ました、
はい、
帝王って言ったらこれじゃあのね、
どうなんでしょうね、
まあ、そうですね、はい、
だから豊富で、自由律俳句の人って言えば多分種田三等家なんじゃないかなと思いますけれども、うん、
はい、
三等家も実はこうなんか割と水が好きな方のようで、
うん、
水の句がたくさんあるので、うん、はい、一つ二つ三つ
ちょっと紹介しましょうか。はい、皆さんもメールファックスいただける方の、サバ川とか豊富にちなんだ句もぜひお願いしたいと思いますが、ではちょっと、大先輩種田三等家の 句をちょっと、
はい、はい。ふるさとの水を飲み、水を浴び。
ふるさとの水を飲み、
水を浴び。
ああ、いいですね。
あと、飲みたい水が音を立てていた。
あ、ストレートですね。
はい、あと、こんなにうまい水が溢れている。
あ、なんか、ちょっといいですね。その、なんかあの、乾きを癒したくなりましたね。
そうですよね。
うん。
で、昨日はこっち雨が降りましたけど、
うん、
雨降るふるさとは裸足で歩く。これなんかみんな割とよく知られている句じゃないでしょうかね。
そうかそうか、これが自由律俳句なんだ、
はい、
あ、いいですね。
だからもう一息で言えるぐらいの長さだったら、うん、そんなに字数に制限も何もないですから、うん、はい、自分のこの心に浮かんだこととか思ったこととか伝えたいようなこと、うん、もう心の中にあるだけだったらこう何にもならなくて、その人の心の中にだけ、うん、なんですけど、言葉にするとか、うん、文字にするとか、そういうことにするとこう残るじゃないですか、うん、後に、まあ、それが作品になるっていうことですよね。だから見たこととか感じたこととか思ったこと、うん、誰かに伝えたいなと思うようなことを、うん、とりあえず書いてみる、
うん、
でも書いてみるとこう、あ、この言葉じゃなくてもう一個違う言葉の方がいいかなとかって自分でいろいろ考えながら作っていくと、作っていくというか書いていくと、うん、それが作品になる、
うん、例えばそのサバガーでもね、はい、あのこう美しい、まあ、こう水面を佇んだ時に、あ、綺麗だねっていうだけじゃなくて、それをこう素直にこう言葉に表現して、はい、残しておくと、なんかその時の自分がどう感じたかっていうのがいいですよね、はい、でまたその時とかその多分自分の気持ちの揺れ動いてる状態によっても多分出てくるものが違ったりするかもしれませんね。
だから見たまんまじゃなくて自分の気持ちをそれにこう言葉にして表すと、だから日記を書くのが難しいなと思ってもカレンダーのちょっとしたところにこう自由律だったら
書けますね。
書けますよ、さらっと。きっと
お母さんがあの家計簿を書いてるとき、うっと来たときにちょっと数字の、
そうですね、
水筒の横に
書いておくとか、
無念みたいな、またしても赤字赤なのねみたいな、
それでもいいと思いますよ。
寂しいですけどね。実はあの早速メールいただいておりましてですね、これはもうあの、この番組、まあ、先週もゲストで出てもらいましたけども、水の自由人浸水センター赤座隊の皆さんが、もう宿題ということで明日から学校で忙しいだろうに実は作ってくれました。まずご紹介しましょう。実は2通いただいてまして、最初はあのサバガーとは全然関係ないんですが、読みましょうね。皆さんこんばんは、マイです。マイちゃんですね。先週あのゲスト出てもらいました。自由律俳句って難しいですね。どうやってやればいいかな、わかんなかった。だからインターネットで調べてみました。えらいね。これインターネットで調べて結構出てくるでしょ。
出てくると思いますよ。はい。
こんなのはどうですかということで、楽しかったゴールデンウィーク、明日からまた現実だ。
とほほって感じですね。
これは今日今聞いてる方全員ぐさっとくるというか、納得というのか、現実ですね、明日から。変なのですいません。でも頑張って考えてよ。明日からまた学校頑張るぞということで、という句をいただいてたんですが、待て待て、サバ川の句を読まないかんぞということで、すいませんともう一ついただきました。サバ川についてだったということで、舞ちゃんからでございます。サバ川で今日も誰かがタコ揚げ、カッパの親子かな。来ましたね。サバ川で今日も誰かがタコ揚げ、カッパの親子かな。カッパの親子はたこ揚げしてるかもしれませんね。
そうですね。
面白い発想ですね。
うん、
あれこれやっぱ子供の方、子供したらあの舞ちゃんまだ子供って言ったら怒られちゃうんですけども、あのもうあの立派なね、あの女性になって実はありますけども、うん、結構そのやっぱり大人よりも子供部を教えられてるってどうですか。やっぱ違いってやっぱあります？
やっぱり割とストレートですよね、言葉が。
うん、
でその時のこう気持ちをこうワクワクするようなとか。うん、悲しくてもワクワクしてもこう、うん、それをこう素直に言葉にしてストレートに伝えてくるっていう感じがあると思います。うん、大人だったらこんな表現おかしいよなとかって考えてしまいそうだけど、
大人結構計算してしまうとか、 あのなんか遠回し遠回しに、うん、なんかこうそれがあのかっこいいみたいなとこはありますけども、子供はストレートにもあの思ったことをそのままストレートにやるから、ね、あの子供の作文というのも面白いじゃないですか。
そうですね、
あの結構それでまたその鋭いとこついてることが結構あって、うん、なるほどね、
伝わりやすいかなっていう気がしますね。
なるほど、同じ、水の獣人進出センター赤座隊の、これ先週ゲストで出てもらいましたゆいちゃんです。これもサバカーとは全然関係ありませんが、学校の部活で顔が真っ黒系ということです。
確かに。
学校の部活で顔が真っ黒系、うん、真っ黒系みたいな、まあ、聞き直したくなる。
部活はもう学校だって決まりだから、学校のって入れなくて も, もう
あ
もっと短くなる。
さすが師範から指導が入りました。これはもう部活といえば、大人だったらいろんな部活があるかもしれません。夜の部活とか、
う
ん
ね、
飲み屋での部活とかあるかもしれませんが、
子供
の
場合はなりませんね。
ですね、子供の場合は部活でも学校なの。そうすると部活で顔が真っ黒系、
うん、
うん、ストレート。これからあれですね、皆さんあの子供たちが、まあ、我々ぐらいになりますと、しみそばかすね、やっぱりあの紫外線に注意しなくちゃいけませんが、うん、やっぱりこう若いですから真っ黒系。
そうですね、真っ黒系になってもきっとすぐにすべすべ肌に戻りますから。
我々は再生できずにあのまだらになって残ってしまうという、これはちょっと寂しいですが、若々しくていいですよね、うん、はい。ということで、早速あの、水の獣人浸水センター赤座隊の皆さんに句を読んでいただきましたけども、リスナーの皆さんからも句を募集しております。あのサバガだけにこだわらずに水でも結構です。サバあの皆さんのゴールデンウィークの思い出でも結構ですよ。ぜひ自由律俳句にして送ってください。